8月3日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領はトルコの首都アンカラで7日から開かれる北大西洋条約機構 NATO の首脳会議に出席した後、9日からモンゴルを国賓訪問します。ロシアがウクライナに拘束されている北韓兵捕虜2人の送還に向け、ウクライナ人捕虜数千人との交換を提案していたことが分かりました。韓国統一部は宗教界などで北韓を朝鮮または正式な国語で呼ぶべきだとの主張が出ていることについて、北韓の国語の呼び方をめぐる国民的な共感が形成される過程の一つと考えているとの認識を示しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イ・ジェミョン大統領はトルコの首都アンカラで7日から開かれる北大西洋条約機構 NATO の首脳会議に出席した後、モンゴルを国賓訪問します。大統領府青瓦台のウィ・ソンラク国家安保室長は3日の会見で、今回の NATO 首脳会議への出席について、 NATO 加盟国との防衛産業協力を本格化させる契機になるとの考えを示しました。韓国は日本、オーストラリアなどとともに NATO のインド太平洋パートナー国として今回の首脳会議に参加します。イ大統領はルッテ NATO 事務総長と会談するほか、 NATO 防衛産業フォーラムでは基調演説を行う予定です。この後イ大統領は9日から11日までモンゴルを国賓訪問します。韓国大統領によるモンゴルへの国賓訪問は15年ぶりです。イ大統領はフレルスフ大統領と首脳会談を行い、協定や覚書の締結成果を発表するほか、韓国・モンゴルビジネスフォーラムで基調演説を行います。ウィ国家安保室長は、今回の訪問が韓国とモンゴルの関係発展に向けた両国首脳の強い意思を示すものだと評価しました。イ・ジェミョン大統領は3日韓国南東部のチンジュ市を訪問し、キョンサンブクトとキョンサンナムドからなるヨンナム地域を AI 人工知能と先端製造業の拠点として育成するための270兆ウォン規模の投資計画を発表しました。計画によりますと、 AI データセンター分野に146兆ウォン、フィジカル AI 分野に13兆ウォン、自動車や造船、航空宇宙など主力産業の高度化に111兆ウォンが投じられます。特に今回の報告会が開かれたチンジュ市は、航空宇宙産業の集積地とされるキョンサンナムド西部に位置しており、政府はキョンサンナムドの航空宇宙産業とプサンやウルサンの自動車造船産業の競争力を AI 技術と融合させ、未来型製造業の集積地を構築する構想です。ロシアがウクライナに拘束されている北韓兵捕虜2人の送還に向け、ウクライナ人捕虜数千人との交換を提案していたことが分かりました。外交筋によりますと、ウクライナのシビハ外相は最近の韓国訪問中に民間シンクタンクの関係者らと会った際に、ロシアが北韓兵捕虜の送還をめぐりウクライナに働きかけを続けていると明らかにしました。シビア外相はロシア側がウクライナ人捕虜数千人と北韓兵捕虜2人を交換する案も提示したと述べたということです。現在ウクライナにはロシア軍を支援するために派遣された後拘束された北韓兵捕虜2人がおり、韓国政府は本人たちが韓国への移送を希望しているとしてウクライナ側と協議を続けています。一方ウクライナは北韓兵捕虜の韓国への移送について、本人の自由意思を尊重するという原則には理解を示しているものの、その時期や方法については慎重に検討しているとみられます。 大韓サッカー協会によるサッカー韓国代表監督の選任過程をめぐる疑惑について、ソウル警察庁が捜査に乗り出しました。今回の事件では、2024年のアジアカップ後に解任されたクリンスマン前監督とホン・ミョンボ監督の選任過程で、サッカー協会の幹部が不当に関与したかどうかが焦点となっています。特にチョン・モンギュ会長が内部の手続きを無視して監督の選任に関与したとの疑惑が持ち上がっています。こうした中、サッカー韓国代表が2026 FIFA ワールドカップ北中米大会でグループリーグ敗退という期待を下回る結果に終わり、ホン監督が辞意を示したことで、監督選任手続きをめぐる議論も再燃しています。ソウル警察庁はこれまでの捜査記録を精査した上で、チョン会長ら関係者に対する追加捜査を行うかどうかを判断する方針です。こうした中、ホン監督は帰国から2日後に再びアメリカへ向かっていて、国会で検討されているサッカー協会への聴聞会に出席するかどうかにも関心が集まっています。アメリカのトランプ政権の関係者は、大規模な個人情報流出問題をめぐり、韓国政府の捜査を受けている電子商取引大手クーパンについて、韓国政府がアメリカの IT 企業を差別的に扱っているとの懸念を示しました。ホワイトハウスの関係者は、現地時間の2日前日に公開されたアメリカ下院司法委員会の共和党側が発表したアメリカ企業に対する韓国の差別的な規制という趣旨の報告書をめぐる韓国メディアの取材に応じ、トランプ政権は韓国政府がクーパンをはじめとするアメリカ企業を不当に扱っている状況を深く懸念していると述べました。クーパンはニューヨーク証券取引所に上場していることから、アメリカ政界ではアメリカ企業とみなされています。これに対し、韓国外交部は、報告書はクーパン側の主張だけを一方的に反映したものとみられると述べ、遺憾の意を示しました。その上で、クーパンに対する調査と措置は韓国の法律に従って適法かつ差別なく行われていると反論しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
OECD 経済協力開発機構は、今年の韓国の経済成長率の見通しを 2.6% に据え置き、半導体市場が安定して成長を続けるスーパーサイクルの終了を予測するのは時期尚早との見方を示しました。 OECD は2日に公表した報告書で、今年の韓国の経済成長率と物価上昇率の見通しをともに 2.6% に据え置き、来年の成長率は 1.9%、物価上昇率は 2.2% と予測しました。 OECD は個人消費や政府支出、半導体輸出の好調を背景に、韓国経済は成長を続けるとの見通しを示しました。韓国統一部は3日、宗教界などで北韓を朝鮮または正式な国語で呼ぶべきだとの主張が出ていることについて、北韓の国語の呼び方をめぐる国民的な共感が形成される過程の一つと考えているとの認識を示しました。韓国の7つの宗教団体の元老らで構成される韓国宗教指導者元老会議は、相手の名前を尊重して呼ぶことが第一歩だとする声明を発表し、韓半島の平和共存に向けて、南北が互いの正式な国語を尊重して呼ぶ必要があると訴えました。これについて、韓国大統領直属の統一政策諮問機関、民主平和統一諮問会議のカン・チャンイル氏も、個人名義の声明を発表し、北韓が私たちを大韓民国と呼ぶなら、私たちも朝鮮民主主義人民共和国と呼ぶのが自然だと述べ、支持を表明しました。KBS ワールドラジオ、イガヒョンがお伝えしました。